はい、おはようございます。今日も聖書の福音、良い知らせを聖書から覚えてみたいと思います。で、今年と言いましょうか、2025年は蛇だそうでですね、聖書であんまり蛇というのはあんまりいいイメージがありませんけれども、まあ、この、蛇に関することから聖書の福音、良い知らせを覚えてみたいと思います。それで、この聖書の旧約聖書、分厚い聖書の前の方に民数記というところがありますけれども、その277ページ、民数記の21章というところを開いてみます。で、これはその出来事、記録を記してあることですけれども、まあ、このイスラエルをエジプトから連れ出した神様が、その40年間アラノでイスラエルを導いていた、その時に起こった出来事ですけれども、大変あんなことがありました。そして彼らのため神様はマナという食べ物をアラノでずっと用意されたのですけれども、この五節でこの彼らは毎日同じものをマナを食べていって、そしてもう我慢できなくなって文句言ったんですね。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。まあ大変おいしいそのマナだったのですけれども、まあ毎日毎日食べているうちにもうこの惨めな食べ物に飽き飽きしているとですね、文句言いました。神様がせっかくそのイスラエルのために用意してくださったそのおいしい食べ物ですけれども、文句を言ってですね、その時6節で、そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。まあ錦蛇は大変怖いですし、あと何でしたっけ、コブラですか、まあそういうものもいろいろこの恐ろしいものがありますけど、この特別な燃える蛇と言われているこの蛇を送った、それが民に噛みついて神様の裁きのようですね、そして多くの者が死んだ。まあその時に助けてくれというわけですね。でモーセにしがみついたわけです。私たちは罪を犯して、そしてあなたに対してもって。で7節で、この蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。このイスラエルの神であって、宇宙も作られた全ての人間の神である、その主である方に祈ってくださいと頼んだんですね。彼らの願いは蛇を取り去ってくださいということでした。こういうもういらないってですね、噛みついてみんなバタバタ死んでいってしまうし、どうかこの蛇を取り去ってくださいって言うんですけれども、神様の答えはもう一丁ですね。大変なんですけど、このすると主はモーセに言われた、あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。まあ青銅と他の役ですとなってますけれども、その9節で青銅の蛇となってますね。その燃える蛇を作って、それを旗竿の上につけなさいということですね。もう蛇はいらないっていうので、神様はもう一丁とですね、旗竿の上にそれをつけよ。そして噛まれたものは皆それを仰ぎ見れば生きる。今日のところのポイントはこの仰ぎ見れば生きるという言葉が一つです。この「もう蛇はいらない」って言ってるのに、もう一丁ですね、それを旗竿の上にみんなが見えるようにその上につけて、そしてそれを 仰ぎ見れば生きるというのが神様の約束でした。蛇を取り去って、その問題を取り去ってほしいんですけれども、神様はもう一丁とですね、蛇をその肌沢の上につけて、そしてそれを仰ぎ見れば生きる、蛇を取り去ってくださいって言ってるのにですね、仰ぎ見れば生きるってね、神様がおっしゃって、わけわかんねえですね、いうことですけれども、でも神様の言葉は仰ぎ見れば生きるという言葉でした。で、そんなことってですね、全然違うじゃないかってですね、言って、仰ぎ見なかった人は死にました。ですから、この福音も同じようで、神様が主イエスを信じなさいってね、言っておられます。このキリスト、あの十字架におかかりになって死んでよみがえった方を仰ぎ見れば生きる、信じれば生きるのです。そんなこと、私はもっとそんなことじゃなくて、いいことして神様の前に認められて、そして天国に行けると思ってたら、そういうことではありません。単純にただイエス様を信じなさい、そんなことってね、思われてしまうかもしれませんが、神様の約束はこのイエスを信じれば救われる、今もこのような感じですね。で、この福音、神様が私たちに伝えているいい知らせは、信じてもいいですよ、信じなくてもいいですよ、どっちでも構いませんよ、好きな方にしてくださいと言ってるんではないんです。この緊急事態ですね、この噛まれて死にます、だから仰ぎ見なかったなら死ぬですね、どっちでもいいんではなくて、仰ぎ見なければならないですね、大変なことなんです。ですからどっちでもいいっていうわけじゃなくて、仰ぎ見なければならないですね、信じなければならない、これが福音です。仰ぎ見、信じなかったら死ぬ、永遠に滅びる、これが聖書が私たちに伝えていることです。どっちもでもいいってわけじゃないんですね。信じなかったら滅びる、永遠に滅びる、だから信じなければならない、恐ろしいことなんですね。ここで緊急事態です。仰ぎ見なかったらみんな死ぬんです、ね、同じことで、信じなかったら永遠に自分の罪を持ったまま滅びます。だから信じなければならないことなんですね。仰ぎ見なければならない、死にま す, です、ね、だから仰ぎ見なさいっていうことなんですね。で、ここで9節で、モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。そんなことっていうね、考えられないようなことですね。噛まれて死ぬっていう人が、この蛇が人を噛んでも、普通死にますね、そのまま放っといたら。でも神様がおっしゃった通りに、聖堂の蛇を仰ぎ見た人は生きた、仰ぎ見ない人は死んだ。ですからここで、そんなことって言って仰ぎ見なかった人はみんな死んじゃったんですね。で、神様がおっしゃった通りに、噛まれたとしても普通は死にます。私たちはみんな罪を犯したので永遠に死にます、滅びます、苦しんで永遠にその結果になります。でもたとえここで蛇が人を噛んでも、私たちが罪を犯してしまった、本当はそうであるべきではないのですが、罪を犯してしまった、残念ながらたとしても、仰ぎ見る、このイエスを信じるなら、罪が許されて罪から解放されます。この噛んでも普通ですと死ぬんですけれども、その人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると、不思議な、神がおっしゃった通り生きたんです。 なるほど。普通はありえないことです。でも神、この宇宙も作った方がそうおっしゃったんです。仰ぎ見れば生きる。そして仰ぎ見て生きた。と、このことが書いてあるわけですね。で、このヨハネの福音書という、今度は新約聖書を開いてみます。この神である方、仰ぎ見れば生きるとおっしゃった方が私たちのところに来た。その方がここでお話になって私たちに語りかけているところがあります。ヨハネの福音書新約聖書の今度は180ページですけれども、3章の14から18で覚えてみます。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。人の子というのはこのイエスという方、これ語っておられる神が人となって私たちのところにおいでになった、人となっておいでになった方が、ここで人の子もあげられなければなりません。あの旗竿の上に蛇がつけられて、そしてそれを仰ぎ見た人が生きたように、私もあげられる。あの十字架におかかりになって私たちの罪を身代わりとなって負って死んでよみがえってください。そのために人の子もあげられなければなりませんとおっしゃいました。救われる、この後書いてあります。15節でまたおっしゃって、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。仰ぎ見なかったら死にます。永遠に罪がありますので、大変恐ろしい結果になります。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つ。その仰ぎ見た者は生きたと書いてありました。この方を信じれば生きます。でも信じなかったら永遠に死にます。滅びます。罪とともに永遠に苦しむことになります。そのために人の子もあげられなければなりませんと、なければならないとおっしゃってくださいました。それは私たちを愛してくださってるから、自分が苦しんでも私たちを救うために、身代わりとなってあの十字架で苦しんで私たちを救うため、で信じる者があったんですね。で16節読みますと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その一人子をお与えになったと書いてあります。小さい時、2、3歳くらいでしょうか、このかわいい自分の子供がですね、こう見上げたその、この目を見た時にですね、絶対これ無理だわと思いましたね。この自分のかわいい、子供をですね、こんなつぶらな瞳で見上げてる子供をですね、これは絶対に無理だなと、ね、その一人をお与えになった、テロですか、捕まっていた人のために身代わりとなりますっていう人もいたんですね。で、そのために自分の可愛いその子供を身代わりなんて、ね、普通できるわけありません。でも神様はこの私たちを救うために、その可愛い一人子をあの十字架に向かわせてくださいました。どんなに辛いことですかね、どんなに心痛いことですか。しかし私たちを愛するがゆえに遣わしてくださいました。でそのお方は私たちのために来てくださいました。 神という方はこの同じ思い同じ考えをお持ちの方です。でその方が来てくださって、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。普通はそういうことしませんね。でも特別どんなにか愛しているので来てくださって、そしてこの御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためにあの十字架におかかりになってくださいました。そればかりでなく、この方は死にましたけれども3日目に死を打ち破ってよみがえってくださいました。この方を信じるなら救われます、永遠の命を持ちます。で17節で、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。この信じていないからということですね。今も信じていないから大変恐ろしいところに向かっています。しかし今信じれば救われます。信じてないうちは大変恐ろしいところに向かっています。何のために生まれてきたんでしょう。そんな恐ろしいところに向かうためですか。いいえ、この神がどんなに私たちを私を愛しているか、そのことを信じてこの素晴らしい神様の愛を知るために私たちは生まれてきたんです。そんな恐ろしいところに向かうためじゃないですね。どんなに私たちを愛してくださっているか、その愛を知るために私たちは生まれてきた。そのことがこの信じるということによって分かります。でも信じなかったなら当然自分がそういう悪いことをしてしまったので、そういう恐ろしいところに行かなければなりません。でも今一瞬にして切り替わることができます。神の一人子の名を信じていなかったけれども、今この瞬間信じた瞬間に切り替わることができます。そういう恐ろしいところに行かなくて済みます。最後にイザヤ書というところ、今度またちょっと前の旧約聖書の真ん中編ですけれども、1245ページイザヤ書45章というところ、短い一節だけ開きます。45章の22節で、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神だ、他にはいない。地の果て、まあこの日本はあのイスラエルから見たら本当に端っこのようなところ、この日本にありましても、周りの人が神様を信じないでそういう生活をしていても、その中にあっても、そのすべてのものよ、私神であるお方、そして人となってきてくださったこのイエス、あの十字架にお借りになって私の身代わりとなってくださった方を、私を仰ぎ見て救われよ、救われなさい、本当にこのそうしないと滅びます、私を仰ぎ見て救われなさい、私が神だ、他にはいない、とこの方が私たち一人一人に呼びかけてくださっているわけです。ですから信じてもいい信じなくてもいいって、そんなことそんな話ではありません。すごいことをしてくださったんです。だからそして信じなかったら大変なことになる、 だからわざわざ来てくださったんですね。なんでそんなことまでする必要、その大変恐ろしい結果になります。ですからそこまでしなければならないし、そこまでしてくださった、そこまで愛しているし、そこまで恐ろしいことだということですね。信じなかったなら、神である方がそこまでしてくださったということは、それほど大変なことで、どうしても信じなければ大変なことになります。で、そこまで愛しているということですね。だからぜひこのイエスという方を信じていただきたいですね。このようなところで、世界中で今日もクリスチャンたちがこのことですね、私を仰ぎ見て救われなさいと世界中でこのイエスという方が招いていらっしゃいますということをですね、伝えているわけです。ぜひ信じなければならないこの知らせ、そしてこんなに素晴らしい知らせを世界中で伝えているわけです。今日はこの神であるお方、そして私たちの罪のために身代わりとなって、あの十字架にお付きになって私を仰ぎ見て救われようとおっしゃってくださっているこの方のことを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。